この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、帯の書店ボーイです。
部員のさやです。
このポッドキャストは名古屋元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがザラザラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
いやー、はい、離婚しました。
はい、いきなりちょっと今日ゲストでちょっと先にオープニングやばい。
ちょっとどんなオープニングこれ。どうも見届け人の徳間さげ
じ。はい、もう一人いらっしゃいます。
どうも、あのタラのお客さんの森氏です。
あのね、おじさんね、はい、離婚したんだ。
はい、
離婚ってどんなイメージ。
イメージですか、うん、いや、すごくタイムリーな話なんですけど、
はいはいはい、
タイムリーでもない。私が3歳の時に親が離婚してて、
うんうんうんうん、
で、本当に昨日かな、うん、昨日、今まで母から知事のことは一切聞かされてなくて、こう、教えてほしいって、二十歳の時に言ったんですけど、うんうんうん、まあまあ言われなくて流されて、うん、で、本当に昨日急に、知事のことを1から10まで話されて、
うん、
そうなんですよ。離婚に至った経緯とか。
みんな身削らなくていいよ。別にそんなね、ポッドキャストでそこまでなんか自分のなんかお母さんが死ぬ時の放送とかも流さなくていいよ。
やってるからね、それね。そう、なんか、そうですね。なんか、イメージは、うん、なんて言うんだろうな。やっぱ人と人が、こう、向き合った時に、
はいはいはい、
こう、うまくこう矢印がお互い同士向かない時ってあると思ってて、なんかそれの結果としてなんかあるなっていう感じのもので、なんかこうイメージとしてはなんかこう、まあ始まりが終わるっていうの、そういう悪いイメージもあるんですけど、なんかこう、まあ人がまた生きていく、そこのなんて言うんだろう、人生の中に一つあるなんかものだなっていう感じ。
あ、
うん、なんかイメージ、う
ん、じゃあそのさやちゃんとしては、うん、そのつい先日の、うん、まあ話を聞いた時に、
うん、
その受け入れるとかではないけれど、
うん、
なんかこう受け止めることはできた、
うん、なんかこう内容とか本当にどうでもよくって、
うんうん、
私はなんかそれが母の口から聞けたってことがなんかすごく嬉しくて、母の、うん、なんかやっぱ人生の一部を知ることで、
はいはいはいはい、
やっぱ母の人間が見えたって思ってて、それが嬉しかった、う
ん、
すごく。
なるほどね、うん、だあんまりその両親が離婚したっていうことに関しては、
うん、
まあ考えてみれば物心ついた時からお母さん一人だったから、
うん、そうなんですよ、
そんなになかったってことだよね。
そうです、そうです。
例えばお父さんに会いたいりとか、
うん、
なんかいなくて寂しいなってのはあんまりなかったの、
う
ん、
まあそうですね、3歳だったんで、
あ、
まあちょっと覚えていたっていうのもあるけど、
うんうんうん、
まあまあでもそんなにこうお父さんとの思い出って濃く残ってないから。
そうだよね、3歳
だもんね。そうなんです
よ。なんとなくうっすらこういう人がいたなっていう認識なんだよね。
そうなんです。
それからの生活って例えば、
うん、
まあ、まあまあ言っちゃえば片親だからとかそういうのってあったりしたの？
うんうん、
むちゃくちゃ参考にしようとしてる。
するでしょうが。
むちゃくちゃ情報を取り入れようとしてる。
あの、下の子2歳やぜ。
いいああ
。ぜひぜひ。
ある意味そのお子さんの
語尾もちゃんと言えんくなってるやん。
やぜて。
将来をある意味、投影じゃないですけど。
そう。
境遇としてはまあ、いろいろ細かい部分はありますけど、
うんうん、
どうなのかなってことですよね。自分の子供が自分を父親として認知し、
そうそうそうそう、
まあ、認識してない状態で、
うん、
まあ、会うことはあるかもしれないけど、まあ、離れてどう思うのかっていうところがとても気になるってこと
です。もうそれもそうだし、このこういう話題に回ってくとは思ってなかったから、
うん、
みんな、
うん、
あの俺の離婚いじって終わりだと思ってたから、
いやちょっと私もびっくりしてて、
なんかそういうのはなんか、ね、なんか。うん、重なるもんだね。
いや、本当ですよ。
重なるもんかな、
う
ん。
何の質問でしたっけ？
いや、うっすら覚えてるぐらいで、その、うんうん、まあまあ、結局、 今の年齢までお母さん一人で育ててくれた、うん、はい、でも世の中の人はその片親だからみたいなのってあったのかな、うん、と思って、
ああそうだろうね、なんかこう片親だからっていうそういう偏見の目で見られたことは多分ない、
うんうんうんうん、
なんかこう自分が勝手に意識して、うんうん、自分で勝手な思い込みをしてたっていう部分はあると思います。なんかこう、
なるほど、ね、
もうちょっとなんか片親だから、うん、今自分はこうなのかなとか、うんうんうん、なんかこう勝手に妄想して、例えばこう、小学校とか中学校の、に行ってると、うん、やっぱ親に手紙を書こうじゃないけど、やっぱそういう機会ってあるじゃないですか。うん、授業参観だとか、なんだとか。やっぱそういう時に、みんなの、やっぱ普通を見ると、うん、あ、自分は普通じゃないんだってこう、思う機会があったっていうのはあった。
そういうことね。
うん、他人からこう見られてるっていうのはなかったけど、自分が変に意識しちゃってるっていうのは、まあそういう時期もありましたね。
うん、まあでも成長過程で、うん、え、さえちゃんってお姉ちゃんとか妹とかいるの？
はい、妹がいます。
あ、妹ね、はい、
お姉ちゃんです。
そうか、うん、長男のなんだろう、参考にはならんってことやね、
う
ん、
まあそうなん、え、今
ね、7歳と2歳の息子がいるんだよね。
7歳と2歳、小学校2年生。
まだ7歳のお兄ちゃんも理解はしてないもんね。
いや、してるしてる。
あ、うんうん。
もうしてる。う
ん、してるしてる。ぼそっと言ってたのは、僕今度名字が変わるんだよねって言ってた。
うんうん。
って言ってたから、うん、ああ、なんだろう、息子なりにいろいろなことを感じてるんだなーっていう。
う
んう
ん、
のはあるかな。
こういうのがポッドキャストで伝わるかわからないですけど、息子さんが名字変わるんだよねって言った時のこのっていう感じが
それ俺徳松さん意識しすぎだと思うんだけどな。
まあまあまあ、
古い人間だもんで。
まあそうだね、ここで一番年上だもんね。
はい。
いやでもね、まあ僕キャリアコンサルタントで、そのまあ、片親の人とかもそういう話をするんだけど、
はい、
めちゃくちゃ親思いのところがあるなと思う。はい、例えば、高校に入ったらアルバイトして生活費の足しにしたいとか、そういうのがあって、結構仲良くならない？お母さんとかと。
そうですね。結構、仲良くというよりは、うん、依存してる部分があるんだろうなっていう感じで、やっぱりこう、絆がやっぱ強固なものになるから、いないことによって。
そうだね。
そうですね。まあ確かに、仲はいいなって思ったり。まあ私今、大学3年生で、で、もうすぐ就職して社会人になるんですけど、まあ家を出てくっていうことが多分もうすぐね、親も分かってきて、そう、なんかちょっと、向こうもこう動き出してるじゃないですけど、その準備をしてるなっていう感じ、心の準備を。
そう、だから、やっぱりそういうところでよく聞くのは、その、共依存って言って、子が親に依存するっていうのもあるんだけど、親も、やっぱり子供に依存しちゃうっていうのは結構あるなと思ってて、まあだからね、そういう意味では、うん、まあやっぱり自分でいろいろ将来のこと考えてやっていこうって思ってるのはやっぱいいよね。
そうですね。あと、でもなんか、
うん、
書店さんが、
うんうんうん、
すごい今自分のこと客観的に分析して考えられてるなってのめちゃくちゃ思うんで。いや、
そうなんだよね。だから、なんだろう、結婚ってやっぱりさ、
うん、
なんだろうな、もともとは他人だし、
はい、
まあ、今回のことはもう結果だもんね。
そうですね。
うん、
はい。
じゃあ、僕がもうどうしても嫌だ、離れたくないっていう、
うん、
いう人間であればなってなかったとは思うけど、うん、なんだろうな。なんか、家族っていうのと、子での、考え方とで、まあ、揺れたよね、やっぱり。どっちが、
うん、
いいんだろうって、正しいんだろうじゃなくて、いいんだろうだよね。 で、まあ、その上の結果だから、まあ、ね、うん、逆に、森士くんなんかはね、おめでとうございますって言ったぐらいね、報告したら。いや、でもその側面は絶対あると思うの、離婚
に。そうだと思います。
選択ができること、一番最悪なのって、うん、選択するのを自分で判断するのを恐れて、お互いが、うんうんうん、なあなあのまま、うん、なんだかんだでも離婚って世の中的にいけないことだよねとか、うんうん、子供のために一緒にいないといけないよねとか、うんまあ、ある意味それは正しいのかもしれないですけど、そういう本心をごまかしながらごまかしながら言ってっていう風なよりは、うん、ちゃんとお互い話、まあ多分話し合って、そういう話になったと思いますし、そうね、うん、そこをお互い逆にそれだけ信頼し合って、うんうんうん、お互いこの人と結婚したいと思って結婚した方だからこそ、そういう判断がやっぱできたっていうのは、うん、すごいポジティブに僕思うんですよ。
う
ん、
そうだ
よ
ね。
世の中なかなかそういう判断ができる人って、できるようでやっぱり、どうしても究極的な判断みたいなところで悩んじゃう人多いと思うんで。
だ、まあ、当然、うちはこれからだけど、さやちゃんのところなんて、もしかすると、うん、なんだろうな、まあ、ちょっと事情までは知らないですけど、うん、別れた。じゃあ、そこでもしお母さんが苦しかったらとか、お父さんが苦しくて、今よりも家庭がぐしゃぐしゃになってたら、はい、うん、そういうふうには思わなかったっていうこともあるかもだもんね。
う
ん
う
ん、
そうですね、うん。うん。結局、過去のことって、そうだな。やっぱ今振り返って、過去だから、うん、やっぱりなんて言うんだろうな。その時の選択があったから、
そうだね。
私が今いるし、うんうん、私の母も、まあ、母らしく入れてるって思ってるから、うん。
うん、まあ、なんだろうな、やっぱり大事なのは、うん、まあまあ、決めてそういう、決断を、まあ、家族として、じゃあそこから、どういうふうにみんなが進んでいくのか、うん、当然、これ、まあ、僕だってできりゃ家族と、いたかったっていうのもあるし、
はい、
で、仕事頑張ってきたのも家族のためだっていうのもあるんだけど、じゃあ片方はなかなかそういう意思が統一できなかったっていうのがあるから、じゃあ今の形から、家族に対して自分はどういうことがやっていけるのかなっていう新しい形っていうのは作っていきたいと思ってるのね、
はい、
うん、
だ素晴らしい。
そう、それがないとやっぱどこまで行っても家族のために僕は働いてるから、
うん、
これは離婚したから、いや、もう俺には関係ないってことは全然思ってないし、
うん、
逆に今、じゃあ、離婚しました、まあまあ世間一般で言うお父さんがいてお母さんがいて子供たちがいてっていう家庭とは違うかもだけど、
うん、
ただこの中からどんなね、ことを生み出せるのかなっていうことしか逆に考えてないんだよね、
うんうん
うん、じゃないともったいないもの、
うん、
素晴らしい。
そうですね、
僕が笑ってられる理由分かりましたか？
え、
笑ってられる理由、
いや、だからまあ結局ね、その古いタイプの人間から言わせてもらう、まあ特にね、その世代の中でも依存モンスターと、依存こそ生きがいと、
ね、縁モンスターだね、
縁モンスター、依存モンスターの僕から言うと、うん、っていう気持ちがちょっと話聞いてて、みんな物分かり良すぎやしないかいと思いながら聞かせてもらいましたが、やっぱり最後の、まあ結局繋がっていきたいという部分を聞いて、まあ安心しましたよ。なんかその、安心しましたよって、どの立場かわからないけど。
誰やねんって感じですけどね。
誰やねん。
本当誰やねん。
ここのマスターじゃん。いや、だからなんかその、やっぱり僕は依存したりとか、すがったりとか、なんかそういう部分って、出すときは出していかないと、人間って壊れちゃうと思ってて、人間でなくなってしまうと思うので、だからまあ、その、やっぱりちゃんと家族のために生きていきたいっていう、その、書店さんの最後の言葉を聞いて、すごく素敵だなと思いました。それ、いや、もうまさに、
それだから僕はその離婚っていう形に関してはやっぱりいい距離感っていう意味合いもあると思うので、うんうん、けどやっぱりだからそこで終わるわけじゃなくて、うん、これからも続いていくっていうことに関してはなるほどと。
でも悔いはあるよ、
うん、
いやだから悔いも、うん、いやあるでしょ、
それ。あるある。だって本当は一緒のまま今の形で動きたかったんだもん、うん、でもそれは俺のわがままだからね、うん、
はいはい、
やれなかっただけで、
うん、そうですね、そうそう、ちゃんと今聞いてる人も悔いを感じてます
よかった。悔いてますよ。
いや、悔
いてる、悔いてる。
悔いてる、悔いてる。
うん、悔いてる、悔いてる。
悔いてる。新しいギャグできたじゃん。
悔いてる、悔いてる。
やって、悔いてる、悔いてる、やって。
悔いてる、悔いてる。なるほど。わあ、これはすごいっすね。
回してよかったね、徳松さん。
よかった。
え？回してよかったね。
まあまあまあ、いや、けど、よかったなと思います。
あの、俺の。
いやー、だってね、本当に、なんか僕も世代が一緒だから、まあ僕の方がちょっと上なんで、はい、なんかね、やっぱりこう、若い時と、やっぱりちょっとずつ感覚が変わり始めてて、
うん、
もう、とにかく僕、つい最近まで一人で生きてい けるとか、
はいはいはいはい、
まあなんか変な本当に情けないこと言うとやっぱり綾候補の部分とかあったのかもしれないですけれど、別に明確に自分の中で感覚であるわけじゃなくて、なんか本当になんだろうな、やっぱり一人って寂しいなって、やっぱり素直に思うようになってきたので、だからやっぱり
結婚したいんですか？
結婚したいとかじゃなくて、なんて言うんだろうな、一人にはやっぱなりたくないですよね。
あ、
で別に僕は一人じゃないからいいんですけれど、なんかね、なるほどなっていうね。
ちょっと、なるほどなで終わらせないでくださいよ。
いやいやいや。
こっち伝わってないよ。
いやいやいや、だからそのなんだろう、本当の、いや、例えば、親、
はい、
子供、
はい、
友達、
はい、
恋人、
はい、
いろんなジャンルがあるんですよ。
はいはいはい、はい。
まあ、その恋人の中には嫁も、かっこ嫁ですよね、
はいはいはい。パートナーってことですね。
パートナーですよね。うん、なるほどなっていうね。
だから出た出た出た出た。
いやだから
今のやつ食いてますよね。
え？
今のやつ食いてますよね。
食いてる？
もういいよ、食いてる食いてるだよ。
食いてる食いてる。
めちゃくちゃ丁寧に振ったじゃない。
いやだからやっぱりその家族と嫁っていうものの、
はいはいはい、嫁は奥さんですね。嫁はだめ、いや、あんま僕好きじゃない、嫁って言い方。
あ、すみません。
素敵。
古い人間だもんね。
奥さん、奥さん。
奥様。
はい。
と、こう、家族。うん、なんていうのかな、そこの、やっぱり、その血が繋がってないっていう部分に対しての、うん、こう、思考の持ってき方が、はい、やっぱりいろいろ変わってきてるというか。
それ誰が変わってるんですか？
なんか、世の中的に。
ああ。
いや別に、だからそれはいい部分もあれば、いろんな部分があるんで、うん、いいんですけど。体調悪くなってきた。
はい。
まあ、ただ、一つ懸念は、もしね、僕の元奥さんがこれ聞いて、
はい、
あの、ふざけんなって言うんだったらごめんなさい。
いや
言われる可能性は、大いにある。
いや、大丈夫。
いや、聞かないでしょ。
聞いたらどうする？
いや、聞いたら、どうよ。
なんであの、徳増ってやつ。
いや、徳増さんにイライラはするかも。
なんで？なんで？
何がなるほどなだって。
そうそう、何がって。
何が？
そんな言葉で終わらすなと。
そうですよ。
いや、なるほどなっていうのは、だから、やっぱり、こう、どこまで行っても、その、関係、血のつながりって超えれないのかなとか、いろいろ考えたってだけです。
なるほど。ありがとうございます。はい、そういうことです。
バッサリ。バッサリ。
まあまあ、けど超えるっていう表現すらもう自分の中で嫌だった
よね。
超える超えないっていう問題じゃなくて、やっぱり、なんだろう。なるほどなっていうね。
そうですね。
いや、めっちゃなんか。
食いてくださいよ。
いや、食います。
あ、じゃあ食いてる食いてる。
食いてる食いてる。
まあ、ということでね、はい、まあまあ、僕がご無理を言いましてね、この、なんであの時カフェでね。
全然そんな。
あの、離婚報告を。
いや、でもすごいですよ、やっぱ。何が、うん、その食いてる食いてる状態から、普通の人間、まあごめんなさい、普通って言ったらですけど、一般的にやっぱ、それを続けるんですけど、はいはいはい、やっぱ書店さんの性格だとか、まあ人格者だからこそ、は
いはい、めちゃ挙げられてる。
それを、勝てじゃないですけど、うん、そういう判断をした今のを未来の過去として見たときに、
うん、
でもああしてよかった、ああいう風になってよかったって思える、うん、思う未来の自分の未来の奥さん、
うん、
未来の子供のためにやろう、うん、今の行動をポジティブに捉えてやっていこうっていう風な発想がもう今の今もできてるっていうのが、僕はやっぱ普段からそういうのを考えてないとそういうのって出ないと思うんで、ある意味極限状態だと思うんですよ、今って。
極限状態かな。
なんでそこでそういう風に素直になれるっていうのが、やっぱその、一朝一夕とか、そのすぐに明日からそうしようってできるもんじゃないんで、普通。やっぱ、そこが本当に、あ、書店さんのことが僕はもっと好きになりましたね、人間として。
ありがとうございます。
はい。泣くなよ。泣いてねえし。
今の放送を、やっぱ、お子さんにもやっぱ聞いてほしいなって、いつか。
へ、
うん、そうだね、うん。まあまあ、でも、当然子供には会えるから連れてきますよ、なんであの時カフェに。
やっぱ、ね、いやー、いいですよ。いつか、本当にね、奥さんも思い、ご両親の思いを知る時が、まあ、来ると思うんですけど、やっぱ、あ、その選択があってよかったなじゃないですけど、うん、あ、そういう思いで、あ、ああいう選択をしたんだっていうふうに思える日が、いやー、響きました、すごく。
うん、笑顔でいてほしいですね。
そうですね、う
ん。やっぱ悲しい過去ではなってほしくないんで、やっぱり。うん、それは本人、ご本人たちが一番思ってることだ
ね。まあ、これも含めて、まあ、僕であり、僕を取り囲む環境のね、やっぱり、うん、形なのかなとも思うからね。もう、まあ、逆に、こうなったらやるしかないなっていう、開き直りですよね。
それはもちろん僕、書店ボーイさんのことを応援してますし、
はい、
このなんであの時カフェで、いつも待ってますよ。それだけは変わらないです。
そうですね。
宣伝してるんですか？
いや、宣伝してる。いや、今更宣伝しても遅いです。
そうね。
今更営業かけても遅いだろ。
傾いちゃったからね。
いや、傾いちゃったからねって。あとは、なんかやっぱり、もう今日の今日では分からん。
まあ、あとはそうです
よね。分からん。なんか。うん。けど。
あ、でも子供たちが10年後聞いたら面白そう。
ねえ、面白い。どうする？でも、父さんこんなにふざけてたのみたいな。
まあ、ふざけてはないからね。
伝わります。ちゃんと伝わります。うん、
相変わらずだな、みたいな。そうそう
食いてる、食いてるって言ったの僕だけだから。
大丈夫です。
だそのお子さんが、父親になってたりするわけですよ、やっぱその。
ああ、まあね。
そういう時にやっぱ同じ父親の立場として、あ、俺の親父こういう、かっこいい親父だったんだって思ってもらえると思い、うん、
いやまあ、
僕はそう信じたい、
うん。でも離婚は真似してほしくないな。
まあ、
それは真似してほしくないな。
まあ、しない方が、まあまあまあまあ、いいかもしれない。う
ん、ね。はい。まあまあ、頑張っていきましょう、ということですね。
うん、
すいません。うん、ありがたいお話、ありがとうございます。
いや
ね、さやちゃんも、
ね、そんな話が、ね、さやちゃんから飛び出すと思わなかったから。
私もびっくりしました。はい。いや、とんでもないです。こちらこそありがとうございます。
そろそろ帰ろっか。
はい。帰りましょう。
なんだろう、裏、はい、もう段取り忘れちゃった。
はい、あ、じゃあ、一回、さようなら。
じゃあ、はい、ありがとうございました。はい、さようなら。
変なカフェとかやらずに、まっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時カフェでは体験部員を募集しています。ご希望の方は、体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、うん、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も、
うん、とか言わせるなよ
大歓迎です。皆様の入部を
お待ちしております。また部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。 LINE アットの ID は @buv7950e です。 Twitter のダイレクトメッセージもしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグなあの部をつけてつぶやいてください。皆様からのお便りを
お待ちしております。エンディングはソラシノさんで、なんであの時放送部テーマソング聞かせてです。
それではまた次回、
さようなら。
いつも涙の後もコーヒーに溶かして飲み干した懐かしい